上層市議会より災害見舞い金をいただきました。10月10日、上層市議会議長、副議長が来庁され、台風13号に伴う豪雨による本市の災害に対し、上層市議会から災害見舞い金をいただきました。いただいた見舞い金は災害復旧関連事業の財源として有効に活用させていただきます。高萩市、北茨城市、両市議会議員研修会。8月1日、北茨城市議会議員との合同による研修会を開催しました。ADS 株式会社代表取締役の広水則夫氏をお招きし、SDGs から SX へ、持続可能な高萩市、北茨城市の姿とは、をテーマにご講演いただきました。GX や DX の議論を共有しつつ、高萩市や北茨城市など、山と海両方を持つ自治体の可能性について伺いました。議会日誌、8月23日、議会運営委員会、24日、議会全員協議会、31日、議会運営委員会、9月1日から19日、第3回定例会、19日、議会全員協議会、議会広報委員会、17日、茨城県北市議会議長会定例会、28日、高萩北茨城広域事務組合議会定例会、10月2日、議会全員協議会、11日、議会広報委員会、18日、議会広報委員会、声の広報、議会だよりの音声版、ボランティアグループ、高萩読み聞かせグループが翻訳した議会だよりを市ホームページから聞くことができます。市民の声、本町在住 AG さん。私が高萩へ引っ越してくることになったのは、父のこっちへ来ないかの言葉でした。当時専門学校に通うため上京していた私は、学校卒業後も就職できず、アルバイトをして生活していました。そのまま数年が経ち、どんどん生活が苦しくなっていた時に、父からこっちへ来ないかと言われ、私はそれを受け入れました。こちらへ来てからは、就職活動はなかなかうまくいかず、様々なことがありました。リーマンショックで仕事がなくなり、数ヶ月の間ハローワークのお世話になったり、東日本大震災で仕事ができないなど、職を転々としていました。高萩に来て20年くらいでしょうか。いろいろとありましたが、周りの方々にも恵まれ、たくさんの方の助けを借り、今では工場で正社員として働かせていただいています。そんな私の住む高萩を支え、発展させていくには、市民の声を聞いてくれる市議会議員が必要です。高齢者が多く、若い人たちの声が届きにくいと思いますが、若者の声をしっかりと聞いてくれる、そして老若男女が住みよい街を作っていってほしいと望んでいます。選出されました議員の皆様には大いなる期待をいたします。また、私たちが選挙で今後4年間を託す議員と自覚が問われることを忘れないようにしたいです。令和5年第4回定例会12月予定。12月の定例会日程については、高萩市議会議員一般選挙後、新任期となる11月23日以降に決定する予定です。詳しい日程は12月初めに高萩市議会議員公示、選挙を織り込み、議会のお知らせなどでお知らせします。インターネット、FM での放送予定、今回にインターネット、市ホームページ、携帯、タブレットで可能です。FM もあります。総務産業委員会、文教構成委員会、インターネットは YouTube、FM あります。高萩市のホームページは、高萩市議会からお入りください。 委員会のインターネット放送は無料で利用できる動画配信サイトの YouTube を利用しています。使用環境によっては視聴できない場合があります。FM 放送はすべて高萩 FM です。なお、本会議についてはこれまでの録画もご覧いただけます。編集後期、この議会だよりが届く頃には新たな議員が選出されているでしょう。議会による意思決定は全会一致が望ましいが、それができない場合は良いも悪いも多数意思で決定される。それは民意として市民生活に直結することを常に忘れてはならない。議会や議員の責務は大きく、議員力アップが求められる。選挙期間に市民と約束したことを有言実行する時を迎えました。毎回の一般質問、委員会等での活発な議論の展開を市民は待ち望んでいる。市議会は新たな決意のもと、市民の期待に応えてまいります。読みます。菊池雅義樹。議会広報委員会、委員長八木陽子、副委員長坪和久夫、委員菊池雅義、大森洋二、長妻康信、岩倉美希郎、渡辺悦夫。